ようこそ視点の交差点へ。本日はですね、ウェルネスコミュニケーションズ株式会社という会社がありまして、そこの社難研究プロジェクトの成果として公開された NDB オープンデータハブ、NDB オープンデータハブ .com というウェブサイト、これをテーマに取り上げたいと思います。
はい。
これはですね、厚生労働省が公開している NDB、ナショナルデータベースと呼ばれるもののオープンデータ、特に特定健診の結果を集計した統計データですね、これをより使いやすくしようというそういう試みなんです。
なるほど。つまり国が集めた膨大な健康に関するデータを AI の力なんかも活用して、分析しやすくして、そこから何か新しい発見、いわば仮説の種みたいなものを見つけ出そうと、そういうプロジェクトということですね。
まさにおっしゃる通りです。そこで今日の議論の中心的な問いということになりますが、この AI を活用したアプローチがですね、公衆衛生データの理解とかその活用に革命といえるほどのインパクトをもたらす可能性があるのか、それともやはり AI が生み出す分析結果の解釈ですとか、実際の政策とか対策に応用していく上では我々がもっと慎重になるべき点、あるいは認識しておくべき限界みたいなものがあるのか、このあたりをですね、公開されているプロジェクトの資料をもとにちょっと掘り下げていきたいなと。
ふむ。私はどちらかというと後者の立場、つまり AI 分析が持つ限界、特にですね、よく言われる統計上の関連性と実際の原因と結果の関係、これは違うんだという点、そしてどんなに AI が進んでも最終的な判断には人間の専門的な知識、これが不可欠なんだという、そのあたりを中心に今日はお話しできればと思っています。
なるほど。私は逆にですね、 AI が可能にするデータ探索のスピードと深さ、それからこのハブ自体を作り上げた開発プロセス、これ自体も非常に革新的だという点、こういったところがもたらす大きな可能性について論じていきたいと思います。ではまず私の方の視点からお話しさせていただきます。この NDB オープンデータハブ、これはですね、やはり AI を活用することで、これまで専門家でないとなかなか扱いにくかった公的な健康データというものを格段に利用しやすくした、この点が非常に画期的だと私は考えています。もともと国が公開している NDB オープンデータというのは集計済みの統計表形式なんですが、これを、標準化されたデータベースに、整理直してですね、ウェブサイトとか、あるいは API を通じて誰もがアクセスして分析できる形にしたと。これだけでもデータへのアクセス障壁っていうのはかなり下げていると言えるんじゃないでしょうか。
確かにデータが扱いやすい形になる、アクセスしやすくなること自体は、これはもう大きな前進ですよね。
ええ、それだけじゃないんですね。特に注目したいのがウェブサイトの中にあるインサイトというセクションなんです。ここでは AI が、数百万レコードにも及ぶと言われるデータを横断的に分析しているんですね。で、単に全国平均と比べて数値が高いとか低いとか、そういう表面的な統計差を見るだけじゃなくてですね、その背景にあるかもしれない医学的な意味合いですとか、あるいは社会的な課題としてどれくらい重要かみたいな観点もAI 自身の知識ベースを用いて評価して、注目すべき統計的なパターンというのを自動で抽出して、さらに優先順位をつけて提示してくれると。
AI が単なる数値の差だけじゃなくて、その意味合いまで考慮して優先順位をつけるというのは、それは非常に興味深い試みですね。ただその AI の判断基準、例えば社会的意義っていうのは、具体的にはどういうふうに定義されて重み付けされているんでしょうか。気になりますね。
いいご質問ですね。資料によれば AI は、既存の医学的な知識とか公衆衛生上の課題として認識されていること、そういったものを学習データとして参照しているようです。で、統計的に見て異常な値がそれらの基地の課題と関連性が高い場合に重要度を高く評価するといったロジックになっているみたいですね。ですから完全にブラックボックスというわけではなくて、ある程度の説明可能なロジックに基づいていると。
そして重要なのは、 AI が提示するのはあくまで仮説の種だということなんです。人間はですね、 AI がここが注目点かもしれないですよと示してくれた候補に対して、じゃあより詳細な検証を行おうとか、あるいは具体的な対策を考えようとか、そういったより高度な判断に集中できる、この役割分担が鍵だと思うんですね。
なるほど。
さらにこれらのインサイトはですね、どういうデータからどういう、SQL クエリ、データベースへの命理文ですね、これで導き出されたのか、その根拠とか手順も全部公開されているんです。これにより透明性と、あと再現性ですね、これが担保されている。だから専門家でなくてもデータからどうやって洞察を得ていくのか、そのプロセス自体をこう学べる教材としての機能するんじゃないかと。
再現性が確保されているという点は、科学的な検証を行う上ではこれは非常に重要ですね。
それに加えてですね、このハブ自体の開発プロセス、これもまた突起すべき点だと思うんです。ウェブサイトのデザインから始まって、データベースの設計、それから表示されるコンテンツの生成に至るまで、実装作業の実に 99.999% を AI、 具体的にはカーソーとかクロードコード、コーデックスといった、ツール群が担ったと、そういう報告がされています。
99.9999% ですか。それは驚異的な数字ですけど、それはつまりほとんど人間のプログラマーがコードを書いていないということになるんですか？
そういうことになりますね。結果として専任の開発チームを組むことなく、担当者の方がたった一人で約3ヶ月という、これも驚くべき短期間でこのハブを完成させたと。もしこれ従来の方法で同じぐらいの規模のシステムを開発した場合、必要とされるコードの量から推計すると、だいたい21人月、多い場合で43人月ぐらいかかると。常に一人で作業したら2年近くかかるような計算になるわけです。これは開発の効率性という面でまさにパラダイムシフトと言えるんじゃないでしょうか。この AI によるデータ探索の高度化と AI と人間が共同する開発手法というのは、公衆衛生の分野にとどまらず、例えば企業が持っているデータ分析の基盤を作ったりとか、他の行政分野でのデータ活用とか、非常に幅広い応用が期待できるんじゃないかと考えています。
その効率性の向上という点は、確かに目覚ましいものがあるとは思います。しかし私はやはりその出てきた結果の解釈、そしてその応用という段階においては、よりこう慎重な視点が必要だと考えます。まず大前提として、これは資料自身も強調していることですが、ここで AI が見つけ出してくるのはあくまで主に相関関係、つまり2つの事柄が統計的に関連して見えるという、そこまでなんですね。それが直接的な因果関係、つまり一方がもう一方の原因であるということを証明するわけでは全くない。例えばですね、インサイトの一つとして挙げられている高崎・安中地域の男性で、頭体者の悪化と腎機能の低下が同時に見られる傾向があるというもの、これがあったとしても、それが直ちに頭体者の悪化が腎機能低下を引き起こしている原因だと断定することは、これはできないわけです。他の要因、例えば共通する生活習慣があったり、あるいは遺伝的な背景があるとか、そういうものが影響している可能性も十分に考えられますよね。これを結果に影響を与える他の隠れた要因、いわゆる行楽因子と呼びますけども、 AI がデータに含まれていないこうした行楽因子まで考慮できるとは、これは限りませんからね。
相関と因果の混同、これは統計データを扱う上では常に注意しないといけない基本的な点ではありますね。
そうなんです。そして AI の分析能力そのものにもやはり限界がある。 AI は与えられたデータの中にあるパターンを見つけるのは非常に得意ですけれども、そのデータの質であるとか、そのデータが生まれる背景にある偏り、バイアスですよね、そこまでは理解できない。例えばこの特定健診のデータというのは、そもそも健診を受けた人のデータなわけですから、受診しなかった人たちの状況というのはここには反映されていないわけです。受診する層に何らかの偏りがあれば、当然結果の解釈も変わってくるはずです。
また先ほど話題に出ました AI による重要度とか社会的意義の判断、これもですね、 AI がどういうデータで学習してどういう基準で重み付けされたかによって結果が左右される可能性がある。これを何か絶対的な指標だと考えるのは少し危ういかなと思います。さらに特定の地域とか年齢層とか分析対象となる模集団、サンプルサイズが小さい場合にはほんのわずかな変動が統計上は大きな差として見えてしまうということも起こり得ます。ですから解釈には本当に細心の注意が必要なんですね。
つまり AI が出してくる結果というのは鵜呑みにしないで常にこう批判的な目で見る必要があるということですね。
まさにそうです。 AI が抽出してきたインサイト、これが医学的に見て、あるいはその地域の実際の状況に照らしてみて本当に意味があるものなのかどうか、そしてそれをどういう対策につなげていくべきなのか、この最終的な判断はやはり深い専門知識と現場の感覚を持った人間の専門家が行うべきだと考えます。 AI はあくまで強力な探索支援ツールであって意思決定そのものを代替するものではない。再現性が担保されている点は私も評価しますが、その再現された結果が一体何を意味するのかを深く考察することこそが本質的な課題なんだと思います。あと開発手法についてもそのスピードは驚異的ですけれども、 AI が生成したとされる約 12.7 万号もコード、これがですね、将来的な機能変更とか技術の進化に対してどれだけ柔軟に対応できるのか、保守性というのは確保されているのか、人間が意図しないようなバグとかセキュリティ上の脆弱性みたいなものが忍んでいないのか、これらはやはり継続的に検証していく必要があるでしょうね。長期的な視点での評価というのはこれからだと思います。
保守性とか潜在的なリスクの検証というのは確かに今後の課題ということになるでしょうね。
ええ、そしてもう一点、データへのアクセスが容易になるということは、これは一方で新たな課題も生むと思うんです。統計とか AI の限界について十分な知識、いわゆるデータリテラシーを持たない人がですね、提示された情報をそのまま額面通りに受け取ってしまって誤解したり、あるいは過度に一般化してしまったりする、そういうリスクですね。情報がこう民主化されればされるほど受け手側のリテラシー教育の重要性というのも増してくるのではないでしょうか。
なるほど。ではもう少し革新的な論点について議論を深めていければと思います。まずその AI によるインサイト発見の価値という点についてですが、人間がこう手作業で分析していたら膨大な時間がかかるか、あるいはそもそも見逃してしまうかもしれないような複雑な関連性というのを AI は効率的に発見してくれるわけですよね。例えば先ほど少し触れた高崎安中地域の男性における糖代謝悪化と腎機能低下の同時進行というインサイト、これはやはり特定の地域における複合的な健康課題の存在を示唆していて、具体的な対策ですとかさらなる調査の必要性を喚起する、これは重要な気づきを与えてくれるものじゃないでしょうか。こういうデータ駆動型の発見というのが政策立案とか研究活動を加速させる可能性というのは大きいと私は考えます。
その気づきの価値、それ自体は私も認めます。しかしそれが本当に有効な対策につながるかどうかはまた別の問題だと思うんです。例えば別のインサイトとして挙げられている山形県の西条地域の男性は、自己申告では高血圧が少ないと答えているのに、実際の測定値を見ると重度の高血圧の人が多いという発見。 AI はこのギャップを指摘することはできます。でもなぜそのようなギャップが生じているのか、それは地域の文化的な背景なのか、あるいは医療機関へのアクセスの問題なのか、それとも自己申告の仕方に何か特殊な要因があるのか、その解釈と意味付けというのはやはり地域の事情を深く理解した人間の専門家でなければできないことだと思うんですね。 AI の発見というのはあくまで出発点であって、なぜそうなっているのかという問いを常に持ち続けることが肝心です。再現性があるからといってその解釈まで自動的に正しくなるわけではない。
そこはまさに AI と人間のその効果的な役割分担というのが生きてくる場面だと私は考えます。 AI は 膨大なデータの中から何かありそうだぞという候補を効率的に探し出してくれる。で、人間はその候補を専門的な知見とか地域の文脈に照らして深く掘り下げて、その意味を解釈し、そして行動を決定する。このハブがですね、インサイトの根拠となったデータとか抽出のロジック、まあ SQL なんかを透明性高く公開しているというのは、まさにその人間の検証プロセスを支援するためだと思うんですね。単に結果を提示するだけじゃなくて、その検証可能性まで担保しているという点が重要なんです。
その分業体制というのは、まあ理想としてはそうかもしれませんが、現実にはですね、 AI が注目すべきだと提示してきたものに人間の判断がこう引きずられてしまう、いわゆる確証バイアスのリスクというのも考慮すべきじゃないかと思うんです。無意識のうちに AI の提案を肯定するような情報ばかりを探してしまう、そういう可能性はないでしょうか。そのためにも AI が例えば社会的意義といったものを判断する際の内部のロジックについて可能な限り透明性を高めるということが、そういったバイアスを避ける上でも重要になってくるのではないかと。
なるほど。次に開発手法の革新性についてですが、実装の大部分を AI に任せることで達成されたこの開発スピードとコスト削減、先ほども言いましたけど、推定で21から43人月かかるところが3ヶ月、しかも1人でできたと、これはやはりソフトウェア開発の在り方そのものを大きく変える可能性を秘めていると思うんですね。この効率性というのは、限られたリソースの中でデータ活用を進めたいと考えている多くの組織にとって、これは朗報でしょう。品質面でも、例えばテスト駆動開発 TDD のような自動テストの手法を取り入れたり、あるいは元の Excel データとデータベース API、 それから画面表示の数値がちゃんと一致するかを突き合わせる4点つく合と呼ばれるような、そういう品質チェックのプロセスを導入したりと、 AI が生成したものであっても品質を担保しようという工夫も見られるわけです。
開発スピードの劇的な向上は否定しません。しかし AI が生成したとするその膨大なコードベース、約 12.7 万行ですか。これはやはり長期的な視点で見ると懸念も残ります。将来システムを改修したり新しい機能を追加したりする必要が出てきた際に、人間側はそのコードを容易に理解して修正できるのかどうか、 AI が生成したコード特有の何か癖のようなものが将来の修正作業を困難にしてしまわないか、あるいは特定の AI 開発ツールにこう過度に依存することで、そのツールのサポートが終了したりすることがプロジェクト全体のリスクになってしまわないか。品質ゲートというのはあくまでその時点での品質を確認するものであって、将来にわたる保守性とか持続可能性まで保証するものではないと思うんですね。効率性と長期的なリスク管理、このバランスをどう取るか、これは重要な問いだと思います。
品質ゲートはまあその懸念に応えるための一歩であって、継続的な改善というのは必要でしょうね。しかしこの開発効率がもたらすメリットというのは、多くのプロジェクトにとってそのリスクを上回る可能性があるんじゃないでしょうか。特にこれまで予算とか人材の制約でなかなかデータ活用に踏み出せなかったという組織にとっては、これは大きなチャンスになり得ると。
チャンスであることはもちろん認めます。ただそのチャンスを生かすためには、技術的な側面だけではなくて、運用面でのリスク管理体制というものをやはりしっかりと構築していくことが不可欠でしょうね。
さて、最後の論点として、データへのアクセシビリティ向上、いわゆるデータ民主化とその影響について触れたいと思います。このハブはですね、検索しやすいインターフェースとか API だけじゃなくて、チャット GPT のような自然言語処理 AI を通じて、こういう条件でデータを集計してほしいといった自然なことまでデータベースに問い合わせができる仕組み、まあ、MCA Actions 経由と説明されていますが、そこまで提供しているんですね。これは統計の専門家でなくても、誰もがデータに触れて自分なりに分析して、そこから得られた知見に基づいて議論に参加できる、そういう可能性を開くものだと私は考えます。
データへのアクセスが容易になること自体は素晴らしいことです。しかしそれはやはり諸般の件でもある。統計的な知識とかデータの背景にある文脈、例えばなぜこの地域でこういう傾向が見られるのか、
といった深い洞察がないままに表面的な数値だけを見て誤った結論を導き出してしまったりする、そういう危険性も同時に高まるわけです。例えばインサイトとして挙げられている秋田県の男性の飲酒習慣と筋機能についてですね、地域の文化とか産業構造といった背景を全く考慮せずに単純に秋田の男性は飲みすぎなんだと結論付けてしまうような、そういうケースです。特に要約されたインサイトの情報というのは分かりやすい一方で、重要な文脈がどうしても抜け落ちやすくて誤解を生むリスクもはらんでいる側面もあると思います。
その点についてはこのハブもある程度配慮が見られるように思います。各インサイトのページにはですね、分析の前提条件ですとか見解、それから解釈する上での注意点などがかなり丁寧に記載されていますよね。これは単に情報を提示するだけじゃなくて、利用者がデータリテラシーを高めて批判的に情報を見ることを促す一種の教材としての役割も意図しているんじゃないでしょうか。
注意書きの存在、これは重要です。しかし、それだけで十分とはなかなか言えない。わかりやすく、時にはセンセーショナルな発見の部分だけが注目されてしまって、注意点とか背景が無視されて、情報が独り歩きしてしまうということは、これは往々にして起こり得ることですからね。情報の発信者であるハブ側が注意喚起を続けることはもちろん重要ですが、情報を受け取る受信者側にも、常にこのデータは何を表していて何を表していないのか、この解釈は本当に妥当なのかと自問する、そういう批判的な姿勢が求められる。技術によるアクセシビリティの向上とそれを利用する人間のリテラシーの向上、これはまさに車の両輪として進められるべきでしょうね。
はい、では本日の議論をまとめたいと思います。この NDB オープンデータハブはですね、 AI という、強力なツールを活用することで、公衆衛生という非常に重要な分野におけるデータの潜在的な価値というものを引き出して、より多くの人々がデータに基づいた知見を得るための道筋を示した非常に意欲的な試みだと言えるでしょう。AI による効率的なインサイトの発見と、それを支える AI 共同による革新的な開発手法、これは今後のさまざまな分野でのデータ活用に大きな可能性を感じさせますね。この資料にはまだまだ探求すべき価値ある視点がたくさん詰まっているように感じますね。
私としてはですね、 AI によるデータ分析の効率化、これは目覚ましい進歩であるともちろん認めつつも、やはりその分析結果を解釈して現実世界の問題解決に応用していく際には、人間の専門家による深い洞察と、そして批判的な姿勢、これが必要であるという点を改めて強調したいと思います。統計的な関連性と因果関係を慎重に見極めて、データの背景や限界を理解した上で判断を下していく必要がある。AI はあくまで強力な補助線であって、最終的な絵を描くのはやはり人間です。ただこのハブが分析の根拠とか手順を透明性高く公開しているという点は、その健全なプロセスを支える上で非常に価値があるものだと私も考えます。資料をさらに深く読み解くことで、より多角的な視点が得られる、そう思いますね。
そうですね、 AI と公衆衛生データ、この組み合わせが新たな可能性を開くということは、これは間違いないでしょう。
ええ、と同時に、その力を過信することなく、その限界を正しく理解して、倫理的かつ責任ある形で活用していくための議論と実践、これがこれからますます重要になってくるということですね。
はい。本日は NDB オープンデータハブという具体的な事例を通して、AI によるデータ活用の光と影、その可能性と課題について多角的に考察してきました。どちらの視点がより説得力を持つか、最終的なご判断はですね、この情報を吟味される皆様一人一人に委ねられています。提示された資料をもとに、ぜひご自身でもこのテーマについて探究を深めてみていただければと思います。